おはようございます。ご起立いただいて、唱詠543番。主がその人を祝福してくださるように。ナオミはさらに続けた。その人は私たちと縁続きの人です。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。使徒信条を唱和しましょう。賛美歌の566番です。
Thank you.
ルカによる福音書16章19節から31節、9節とありますが19節から31節です。新約聖書の140ページ。お読みいたします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにもモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。お祈りいたしましょう。恵み深き全能の父なる御神様、今朝もあなたの憐れみと恵みによってこのところに招かれ、多くの兄弟姉妹たちとともに礼拝を守ることができます幸いを心から感謝いたします。今朝は遠い西宮の地より松隈かなう先生をお使わしくださり、御旨を私たちに解き明かそうとされております。どうか先生の上にあなたの霊を豊かに注いで、大胆に御旨を語らしめてください。また聞く私たち一人一人も聖霊によって心を清められ、御言葉をまっすぐしっかりと受け止めて心に刻み、新しい一週をその御言葉とともに歩めますように、どうか共にいて守り導いてください。本庁は礼拝の後教会総会を持とうとしております。どうかこの総会で見せられ決められることがあなたの御旨にかない 新しい八十日教会の一年の歩みがあなたによって祝福され喜ばれるものとなりますように、共にあって導いてください。これらの感謝と願いと特集イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。ご起立いただいて賛美歌333番。
私には2人います。1人は創世記のヤコブ物語に登場するヤコブの兄エサウです。なぜかそれはエサウという名前が毛深いという意味だからです。すごい、ネーミングでしょ。毛深い君っていう名前をつけるセンスですよね。まあ、私も毛深いので他人事には思いません。もう1人はザーカイです。もう展開的に分かりますね。それはザーカイの特徴が背が低いことだからです。これも他人事には思いません。 女性週刊誌がよく特集する、まあ、理想の男性像という余計なお世話の記事がありますが、まあ、毛深く背が低く天然パーマ、これら三種の神器を持っています。私は中高生の頃からですね、コンプレックスだったね、だったと思いますね、なんかそういった理想の男性像からは逆行しております。特に背の低さ、私の嫌いな言葉、一番嫌いな言葉は前に習えです。いつも背の順で先頭だった私は誰に習うんでしょうか。先頭の宿命のポーズは、あの牛乳を飲むみたいなこういうポーズをしてられるのがもう本当に嫌でしたね。背が低いというのは背の高い人には分かりにくいと思いますが、いつも見下されているような気がします。もちろん被害妄想の部分があったのです。しかしいつも目を見てではなくて頭のつむじを見て話されている気がするのは事実です。では今日の聖書の箇所の中ではどうでしょうか。今日の箇所は金持ちとラザロという込み出しがつけられています。皆さんが、ああこれはまさに自分自身だなと思うのは金持ちでしょうか、それともラザロでしょうか。よく欧米の教会ではこの箇所を読むときに、金持ちは自分たち欧米の人たちのこと、そしてラザロはアジアやアフリカの人たちのことだと理解するようです。そしてこの箇所から、自分たちは今与えられている富に満足していいのか、自分の家の門前に座っている貧しい人が見えないのか、無視していいのか、無視していると天国へはいけないというメッセージを歴史的に聞いてきたようです。日本も太平洋戦争が終わってしばらくは大変貧しい国でした。しかしやがて高度経済成長期を迎え、大変な経済成長を成し遂げた。今の日本は格差社会の問題は十分にありますが、やはり豊かな国、金持ちの国です。だから私たちも自分たちのことをこの金持ちに重ねて読むことが多いかもしれません。私はどちらかというと、子供の頃からこの箇所を読んで、自分はこの金持ちではないなぁと思ってきました。この金持ちは19節、いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていました。紫の衣は王侯貴族だけが身につけることができた最上級の着物です。柔らかい麻布とは最上級の下着です。当時の衣服というのは、まあ、羊毛で織られていたのですが、染色技術はまだまだ未熟で、紀元300年頃までは漂白も染色も刺繍もない生地のままの毛織物がほとんどでした。唯一できた染色が地中海沿岸のティロスで、巻貝の一種から取れる色素を用いて染める紫色でした。紫の衣というのは唯一できた染色、王侯貴族だけが身につけられるステータスシンボルでした。この金持ちは王侯貴族ではないのに、王侯貴族だけが身につけられるものを着ていました。これは当時の常識としては度が過ぎていることです。またここに出てくる遊び暮らしてという言葉の元々の言葉は、お祭りをしていたという意味の言葉が使われています。私の常識の中では、どんなに金持ちであったとしても金持ちなりに働くものです。毎日お祭りはしません。そういう意味でもやはり度が過ぎています。私は紫の衣など着ていませんし、私が子供の頃、まあ、この金持ちほどではないにせよ、近所の大邸宅に住む友人たちが何人もいましたが、私自身はその友人たちのような生活はしていなかった。だからこの金持ちの姿に自分は重ねられない。それだけではありません。私の中には、自分はこの箇所に出てくる金持ちのようなひどい人間ではないという思いがありました。ラザロは出来物だらけの貧しい人でした。このことは金持ちの紫の衣と対比されています。金持ちが紫の衣を着ているのに対して、ラザロは全身が出来物で覆われていたのです。この出来物だらけの貧しい人ラザロが 金持ちの門前に横たわっていました。そして21節にその食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていたとあるように、ラザロは金持ちの家の食卓から落ちるものにでもありつきたいと願っていました。ここに出てくる落ちるという言葉の元々の言葉は捨てられると訳される言葉です。ヨーロッパの食事の歴史などを見ると、割と最近の時代まで食卓に置かれているパンはただ食べるだけではなくて汚れを拭き取るためにも用いられていたようです。パンで汚れた手を拭いたり汚れたテーブルなどを拭いたりしていました。そのように汚れを拭き取るためにも用いた後、そのパンは捨てられた。ラザロはその捨てられるパンを待っていたということです。さらにここに出てくる腹を満たしたいものだと思っていたという言葉の元々の言葉はそのことを強く願っていたという意味の言葉です。ラザロは捨てられるパンが落ちてくることを強く願っていたのです。しかし金持ちはそのようなラザロを家に入れることもなく門前に横たわらせていました。私はこの金持ちのようなひどい人間ではないという思いがあった。しかし今自分も小さいながら自分の家を持つようになって改めてこの箇所と向き合った時に、私はこの金持ちそのものではないかと思わされています。どういうことか。そもそもラザロはこの金持ちの食卓から落ちるものにありつけていたんでしょうか。私はありついていたと思うんです。なぜそう言えるのか。20節にこうあります。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、ラザロは金持ちの門前に横たわっています。ここに出てくる横たわりという言葉の元々の言葉は置かれていたという意味の言葉です。ラザロは誰かの手によって金持ちの門前に置かれていたということです。もしラザロが自分で歩くことのできない体の不自由さを持っていたとすれば、誰かが毎日ラザロをこの金持ちの門前に運んできてそこに置いていたということです。いや、もしかしたらこの金持ち自身の手によって門前に置かれていたのかもしれません。少なくともこの金持ちはラザロが毎日自分の門前にいるのを認め受け入れていたということです。何のためか。それはラザロを自分の家の食卓から落ちるもので養うためです。何ももらえないのにとどまっていたら飢え死にします。この場所なら養ってもらえるからここにいたのです。また先ほど自分の家を持つようになって改めてこの場所と向き合った時に、私は金持ちそのものではないかと思わされたと申し上げました。想像してみてください。もし毎日皆さんの家の前に出来物だらけの貧しい人が横たわっていたらどうしますか。想像してみてください。心の奥底にある皆さん一人一人の思いを見つめてみてください。皆さんの食卓の残り物でその人の腹を満たしてあげますか。横たわっていることを置かれていることを皆さんの命が終わる日まで許してあげられますか。私ならどうか。警察に相談するかもしれない。役所に相談するかもしれない。少なくとも私自身の命が終わるまで出来物だらけの貧しい人が門前にいることを許しはしないだろうと思うんです。しかしこの金持ちはラザロが門前に横たわることを許していました。この金持ちは私よりもはるかに愛に満ちています。この金持ちはラザロを無視し見て見ぬふりをしたのではない。この金持ちにできる範囲のことをしてあげているのです。この金持ちができる範囲のことはしていたということを思うときに、今日の箇所から私たちが聞くメッセージは、地上で良い行いをした人は天国へ、悪いことをした人は地獄へ落ちるということではないように思います。確かにこの金持ちは死んで 黄泉において炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしそれはこの金持ちが自分の門前にいた貧しいラザロに助けの手を差し伸べなかった罪に対する罰ではありません。この金持ちはできる範囲のことはしてあげているのです。だからこの箇所は自分の門前に、つまり身近なところにいる貧しい人、助けを求めている人、弱っている人に目を向け助けの手を差し伸べましょうといったメッセージではない。では私たちは今日の箇所から何を聞くべきなのか、3つのことを考えてみたいと思っています。1つ目です。30節に、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょうとあるように、悔い改めるということについてです。なぜこの金持ちは黄泉において炎の中でもだえ苦しむことになったのでしょうか。またラザロはなぜアブラハムのすぐそばの宴席、つまり天国へと迎えられたのでしょうか。23節にはこうあります。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴会で宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った、父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。このように願う金持ちに対してアブラハムは26節、そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできないと、この金持ちの願いを断ります。この私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできないという言葉は大変印象的な言葉です。で、すると金持ちは27節以降で、父よ、ではお願いです、私の父親の家にラザロを使わせてください、私には兄弟が5人います、あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてくださいと、ラザロをまだ生きている自分の兄弟たちのところに使わせてほしいと願います。今のままでは彼らもこの炎の苦しみに陥ることになるから、そうならないように言い聞かせてもらうためです。しかしアブラハムは29節、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよいと言って、それも断ります。金持ちはなお食い下がります。30節、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。ここで金持ちは彼の5人の兄弟たちがこのようなところに来ないで済むには悔い改めることが必要だと言っています。この金持ちが今黄泉において炎の中でもだえ苦しんでいるのは悔い改めなかったからだと自分自身を振り返って言っているのです。ここには信仰生活を長くされておられる方が多くおられますが、改めて悔い改めるということについてどのようにお考えでしょうか。今日の箇所はこのような言葉で始まります。20節、この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり。今日の箇所はイエス様の例え話です。イエス様は多くの例え話をされましたが、例え話の登場人物に名前がついているのは実はこのラザロだけです。信仰生活を長い皆さん、いろいろなイエス様の例え話があります。思い出してみてください。名前がついている、そんな方、人いたでしょうか。イエス様の例え話の中には羊やヤギなどの動物だけでなく、もちろん人間も出てきますが、その場合は兄と弟、主人と召使いなどで、名前が明確に記されている人はいないんです。このラザロだけなんです。なぜラザロにだけ名前があったのか。それはラザロという名前の意味の中に 悔い改めるとは何かということについての答えがあるからではないでしょうか。ラザロの名前とは何か。ラザロという名前は旧約聖書の元々の言葉ヘブライ語のエルアザルから来ています。これは直訳すると神はあなたを助けるという意味です。ラザロというこの名前の意味は神はあなたを助ける。この金持ちの罪とは具体的に何だったんでしょうか。それは何よりも自分の力で、あるいは自分が持っているさまざまな意味での財産によって生きていけると思っていたということです。全てのものが神様から与えられたものであること、一時的に預けられたものであることを忘れているということです。それに対してラザロは金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たすことを強く願うしかないような貧しさの中で、自分の力や自分の持っているものによっては生きることなどとても考えられないような状況の中で生きてきました。ラザロは他人から与えられる恵みにすがって生きてきた。言い換えればそれらの人を倒して働いている神様の恵みにすがって生きていたということです。神様の恵みしかラザロが頼りにできるものはなかった。神様の恵みにすがって生きる、神様からの恵み、神様からの助けにすがって生きる、これが悔い改めるということの意味です。今日の箇所がルカによる福音書の16章であることが胸に迫るんです。どういうことか。15章には見失った羊の例えや放蕩息子の例えが出てきます。羊にせよ弟にせよ、これらは自分の力で自分が持っているものによって生きようとすることによって牧場から、あるいは父の家から飛び出した者たちの例えです。その15章の後にある金持ちとラザロの例え、これは貧しいラザロの姿こそが信仰者の姿であること、自分の力自分の持っているものによって生きるのではない、神様の恵みによって神様の助けによって生きる人間の本来の姿を表しているということではないでしょうか。罪人の代表のように言われるこの金持ちは一見感じるような極悪非道な際立った人間の姿ではありません。自分の門前にラザロが横たわっていること、置かれていることを許し、ラザロに落ちたものを与えているのです。このような良い行いというものと悔い改めるということとは次元が違う。イエス様がこの例え話の中で私たちが言われていることは、良い行いが人を救うのではなくて、人は悔い改めることによってこそ救われるのだということです。ある聖書学の本にマタイ福音書の5章の3節、大変有名な聖書の箇所ですけども、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという言葉があります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。ある聖書学の本にはこの言葉のさまざまな国の聖書の訳が並べられてあるんです。大変興味深いものでした。その中の一つの聖書では、心の貧しい人は幸いである、天の国はその人たちのものであるという言葉がこう訳されていました。何事もただ神からだけ期待し、自分自身からは何も期待しない人々は喜んでいい。なぜなら彼らは神と共に新しい世界に生きるからである。まあこれは翻訳というよりは解釈に近いように思います。しかし大変興味深い。ここでは貧しいというものをまさにラザロ、神はあなたを助けるという意味から訳しています。何事もただ神からだけ期待し、自分自身からは 何も期待しない人々は喜んでいい。なぜなら彼らは神と共に新しい世界に生きるからである。皆さんはこの訳をどのようにお聞きになるでしょうか。二つ目です。22節にやがてこの貧しい人は死んで天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれたとあるように、どんな人でも神様が深い憐れみを持って連れて行かれるということについてです。金持ちの門前で横たわっていたラザロが死んだ時、ラザロはどのように処理されたのでしょうか。あえて処理という言葉を使います。ラザロは自分の家で死んだのではなくて、金持ちの門前、つまり道端で死んだのですから、ラザロの遺体はその地域のそういった係に当たっていた人が処理したんでしょう。そしてラザロの葬儀は行われることもなくて、ラザロの遺体はエルサレムの南側にあったヒンノムの谷に捨てられたと考えられます。この谷はエルサレムの人々の糞尿や動物の死体が捨てられる谷で、身寄りのない人の遺体はその谷に投げ入れられていました。その谷では死体や汚物を燃やすためにいつも火が燃えていて煙が上っていました。ラザロの遺体はエルサレムの人々の糞尿や動物の死体が捨てられていた谷に投げ入れられ燃やされた。しかしラザロの魂は天使によって運ばれ、アブラハムのすぐそばに連れて行かれました。アブラハムのすぐそばは天国の宴席では最も名誉のある席です。ラザロはアブラハムのすぐそばの席について天国で豊かな交わりをしているんです。私はこの天使たちによって連れて行かれたという言葉に深い慰めを覚えます。今日の説教のタイトルにも連れて行かれたと付けさせていただきました。21節に犬もやってきたわ、その出来物を舐めたとあるように、ラザロは犬にしか顧みられなかった人生でした。たった一人で死んでいくしかない人生でした。ここまでしか見なければ、ラザロの死の手前までしか見なければ、ラザロの人生は惨めなものです。しかしそうではなかったと聖書は言います。神様はラザロを知っておられた。神様は深い憐れみを持ってラザロを連れて行かれたのです。はじめに聖書の登場人物の中で、ああこれはまさに自分自身だなと思うのは金持ちでしょうか、それともラザロでしょうかと問いました。神様の深い憐れみによって連れて行かれたラザロを思うときに、ラザロと私が重なります。確かに私たちの人生は、私の人生はラザロほど惨めな人生ではないかもしれない。しかし人々に顧みられることなく一人でいるというところから見れば、これはまさに私たち一人一人の姿ではないでしょうか。私たちもまたそれぞれが使われされているその場所で顧みられることなく一人でいるということがある。神様はそんな私たちを憐れんでくださるのだ、連れて行ってくださるのだと約束してくださっている。三つ目です。29節にお前の兄弟たちにはモーセと預言者たちがいる、彼らに耳を傾けるがよいとあるように、聖書の言葉に耳を傾けるということについてです。金持ちは27節、父よ、ではお願いです、私の父親の家にラザロを使わせてください、私には兄弟が5人います、あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてくださいと言います。そしてそれに対してアブラハムは先ほど29節、お前の兄弟にたちにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよいと言いました。モーセは10回を中心とする律法を神様から授かった人ですから、ここに出てくるモーセと預言者というのは言い換えれば聖書のこと、あなた方には 聖書が与えられているではないかということです。彼らに耳を傾けるが良いということは、その聖書を読み、神の言葉に耳を傾けなさいということです。ここで注目しておきたいのは30節で、この金持ちが、いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところへ行ってやれば、悔い改めるでしょうと言っていることです。これは、死んだラザロが蘇って、金持ちの兄弟たちのところに現れて、先に死んだ自分が炎の中でもだえ苦しんでいることを知ったら、悔い改めるだろうということ。言い換えれば、人は目に見える印がないと信じられないという弱さがあるということです。しかしアブラハムはこう答えてます。31節。もし、モーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。私たちもこの金持ちと同じように、聖書を読むだけでは信じられない。目に見える印がないと信じられないと考えることはないでしょうか。今日の箇所で神様は私たちに、悔い改めは印によって起きるのではない、聖書を通してでしか、聖書を本当に聞こうと耳を傾けることでしか悔い改めは起こらないのだと言っています。私たちは今、聖書を本当に聞こうと耳を傾けているでしょうか。先日、私が今住んでいます西宮で牧師をされていた方が書かれた文章を読みました。少し長いですけども、割愛をしながら分かち合いたいと思っています。1995年に兵庫県南部を中心に阪神・淡路大震災が起こりました。私たちの教会もその1995年にこの会堂が建ちました。私たちの教会は最大震度7を記録した地域の一番東にありました。その日から私たちの生活は一変し、非日常生活に入りました。教会堂は西宮の指定避難所になり、家を失った近所の方や教会のメンバーと共に共同生活が始まりました。救援団体の現地事務所になり、各地からボランティアの方々が出入りされるようになりました。駐車場は送られてくる支援の物資で溢れていました。何の準備もない先の見えない日々が始まったのです。自らが被災者であり、教会に避難者やボランティアの方々を受け入れながら、同時に被災地域の教会の支援の働きをすることは、思ったよりも大変な務めでした。やがて心も体も疲れ果ててしまいました。ある日、被災地域のある教会の状況を調べるために出かけていきました。まだ電車も普通となっており、道路も指定車両以外は通行できません。私は朝から長時間歩いて初めてその教会を訪ねました。ところが教会は留守であり、その扉も閉ざされていました。思わず私はそこにしゃがみ込んでしまいました。もうダメだと思いました。牧師になって10年間一生懸命取り組んできた教会の働きの多くが震災によって中断してしまい、経済的にも厳しい状況になっていきました。これからのことについて見通しは立たず、そのような中で与えられた復興支援の働きに時間も体力も取られていました。自分は一体何をしているんだろうと思いました。日が暮れていく中で、これからまた歩いて帰るのかと思うと泣きたくなりました。どれくらいの時間が経ったか分かりません。喉が渇いて水を飲もうと思って周囲を見回した時に、その教会の看板が目に入りました。そこには次のように書いてあったのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。教会の看板に記されている聖句としては、最も多くの教会の看板に記されているものであるかもしれません。恥ずかしいことですが、この御言葉が私に語られていると思ったのは、この時が初めてでした。この時私は、神様、私はもう疲れましたと言ったのです。疲れを知らない牧師であるはずの私が、この方の招きに応えて、この方のところに行ったことがなかったのです。振り返ってみると、それから私は 疲れることや重荷を負うことを恐れることがなくなりました。この御言葉が私に語られていると思ったのはこの時が初めてだった。疲れを知らない牧師であるはずであった私はこの方の招きに応えこの方のところに行ったことがなかった。この後も文章は続くんですが、聖書の言葉を本当に聞いたこの牧師先生の体験を皆さんはどのように聞かれるでしょうか。聖書を通してでしたか。聖書を本当に聞こうと耳を傾けることでしか悔い改めは起こらない。最後に初めにアブラハムの言った私たちとお前たちの間には大きな口があってここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないしそこから私たちの方に越えてくることもできないという言葉は大変印象的だと申し上げました。私たちとお前たちとの間には大きな縁がある。ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできない。ここにあるのは絶望の響きです。しかし私たちがここで忘れてはならないことはこの大きな縁をなくすために私たちが渡ることができるようになるために私たちが越えることができるようになるためにイエス様が十字架にかかってくださったということです。大きな縁に渡される十字架という橋によって私たちはアブラハムのすぐそばに行くことができます。興味深いのは私たちが使っている新共同訳聖書以外のほとんどの日本語訳の聖書ではこのアブラハムのすぐそばという言葉がアブラハムの懐と訳されていることです。懐とは何か。懐とは座っている人が膝の上に子供を抱くときに膝の上から胸までの空間を示す言葉です。とってもあったかい響きの言葉です。イエス様が私たちをアブラハムの懐へと連れて行ってくださる。このことを私たちの希望にしてそれぞれが抱えている辛い現実はたくさんあるんだけれども新しい一週間を歩んでいきたいそのように思っています。お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたが今日も私たちを憐れんでくださっていることに信頼と喜びを見出すことができますように、あなた以外に助けを求めずに生かされているものであることをいつも覚えて生きることができますように、安岡教会の歩みを覚えて祈ります。安岡教会の新年度の歩みもあなたの御心にかなった歩みを行っていくことができますように、今日行われます教会総会の上にあなたの豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物ですから、ご用意がある方はお願いいたします。
総会が持たれます。どうぞその上にもあなたの祝福 感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
賛美歌241番。
主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとがここに集ったお一人お一人の上に常に豊かにありますように。アーメン。